青空 FM 第70回目。第70回目はゲストにファンさんをお迎えしてお送りします。ファンさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速自己紹介をよろしくお願いします。
はい。名前はファンと申します。職業は、しがない主婦をやっております。で趣味で、プログラミングを少しチャレンジしてみたり、しています。フルテさんとは、多分共通点としては FF14 プレイヤーってところが共通点としてあります。
うんうん、
あとは、ポッドキャストを勢いで始めて、ちょこちょこと気が乗った時に収録をして、配信をしてたりをするような感じの人です。よろしくお願いします。
はい。そんな感じですかね。
そんな感じです。
はい、ファンさんとは、あれはもう、
1年前
去年で会ってます。
去年の。
暮れでしたよね。
暮れですね。忘年会みたいな感じ。
ですよね。
ですね。
に、しがないラジオミートアップの3回目だったか4回目だったかで、初めてお会いしたんですけど、なんか突然あれだったんですよね。その、
勢いで。
急に興味を覚えて、勢いで参加をして。
そうですね。
で、初めて勉強会みたいなとこに行くみたいなところで、
出会った。
みたいな感じですよね。
エンカウントしました。
懐かしい。
懐かしいですね。そう、たまたま、主人がエンジニアで、
うん、
なんか、主人と共通の趣味が全くないので、
うん、
私の方が寄り添う形で、ちょっとこういう分野やってみたら主人と話が分かり合うのではないかと思い、プログラミングを主人にこういう目標でやってごらんっていうアドバイスをもらいながら、ちょっと何個かアプリを作って、で、それで、なんか、アカウントも作って、で、それで、なんか、勉強会とやらがあるらしいってことを、あ、なんか言っていいのかな、どうしようかなって思ってたら、誰かに拉致られたっていうか、
そうですね。
おいでって言われて、行きますみたいな感じで行った感じですね。
懐かしいです
ね。そうですね、もう1年ぐらい経ちますね。
で、ちょうどその時に、その、懇親会みたいなところで話をしてて、で、FF14 プレイヤーだっていうことがお互い分かって、話が盛り上がり、みたいな感じで。
そうですね。
今に至るって感じなんですけど。で、今日話すテーマも、一応 FF14 の話をしようということで。
そうですね。
一応最初に、このポッドキャストそんなに非課線 FF14 プレイヤーが聞いているとは思わないんですけど、一応ネタバレ全開で話をする。
ネタバレいきますか？いいですよ。
前提でいこうかなと思っているので、パッチ 5.3 までのネタバレ、5.3 が今最新ですね。
最新ですね。
まではネタバレありでいくんで、もし気になる方がいらっしゃったら、ちょっとそこはごめんなさいということで、
はい。
はい、前提の上で話をしていきたいと思います。
はい。
じゃあ早速 FF14 の話をしていくんですけど、
はい。
そもそもなんで FF14 を始めようと思われたんですか？
私が始めたのはもう、3年近く前になるんですけど、ちょうど、光のオーケストラっていう、有志の、オーケストラをやろうっていう企画がありまして、それで、その企画側の友人から、光のオーケストラっていうのをやるんだけど、それの、なんて言うんだろう、セクションリーダーをお願いしたいって言われて、うんうん、で、セクションリーダーできればゲームのプレイヤーであってほしいという依頼がありまして、で、私がその、要は、それなりに音楽について知識があって、経験もあって、で、かつプレイヤーだとより説得力が話に出るので、もうプレイヤーとして、プレイヤーかつその音楽のちょっとした専門家として、どっちの知識も持った人が、その、セクションリーダーについてほしい。だからお願いしますってことで、依頼されて始めたのがきっかけです。
ああ、じゃあゲームありき、なんか面白そうだからやってみようみたいな、ゲームありきで始めたんじゃなくて、
最初は、私面白いのも知ってたし、いろんな人の話を聞いて、うん、面白そうだな、でもネトゲハマるだろうなって思ってそれでずっとやめとこうって思ってやめといたんですけど、またまたまそういうお話も直接あって、ぜひやってほしい、ストーリーもいいのでやってほしいって言われて、 4.2 って言ってパッチの話なんですけど、うんうん、グレンの 4.2 ぐらいから始めまして。
あ、なるほど、そうだったんですね。
そうなんです。
オーケストラきっかけでじゃあゲーム始めてっていう。
そうです、そうです。
あ、そうなんですね。
そう、ちょうどその始めた翌年ぐらいにコンサートがありまして、それでまあできればここのパッチまでにこの始まるぐらいまでにこのパッチ終わらせてほしいみたいなのがあって、せっせかせっせかやって。で、てか普通に話がかなり面白くて、ストーリーが。
うんうんうん、
装填までも1ヶ月で終わらせて、
はあ、はいはいはい、
バーってメイクを進めて、グレンまでも結局2ヶ月ぐらいで終わらせて、
うんうんうん、
なんか最新パッチまで2ヶ月、3ヶ月とかぐらいで終わらせて、なんかそれで楽しんでましたね。ストーリーにどっぷり使って生活の一部になってしまいましたねっていう感じですね。
やっぱり、その、ゲームきっかけで始めると、なんか、面白そうとか楽しそうって思って始めるから、
うんうんうん、
その、ストーリーとかののめり具合とかも全然違うと思うんですけど、
はいはいはい、
音楽がきっかけで、その、頼まれて始めるっていう形だと、どうしても乗り切れない部分あったりしたんじゃないかなとか思うんですけど、
私結構音楽で、実際は、ゲームを決めることが多くて、うん、作曲家の浜津正さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方が手掛けてるゲームを手当たり次第やったりとか、うん、音楽家で結構ゲームを選ぶところがあって、うん、あまりそこら辺には違和感がなくて、音楽何曲か聴かせて、この曲がゲーム中に聴けるぞって言われて、
ソケンさんのじゃ
あ、ソケンさんのあの曲聴けるならやるか、みたいな。やるか、いう。OK、モチベ的には十分みたいな感じですね。
じゃあ結構音楽からガッと入っていった感じだったんですね。
そうですね。
ちなみにその時は何の曲からガッと入ったんですか？
何だったかなぁ。なんか、レイドの曲、レイドってなんか、ボス戦の曲を何曲か聴かされて、その華やかな。当時のもう3年も前だから具体的に何の曲だったか、何曲かバーって聴かされて、
はいはいはいはい、
これがボス戦の曲だよって言われて、で、おぉ、かっこいいじゃんって言って、それで始めた感じです。
アレキの曲とかですかね、当時ぐらいだと。グレンは、あとは、でも 4.2 だとまだエスケープとかが出てたか出てないかぐらい。出てないかぐらいですよね。うん、多分アレキの曲かな。
あとは、ナイツオブ
ラウンド。ああ、ナイツオブラウンド
とか。そこら辺とか。
はいはいはいはい、
あとは、神竜の
あ、そっか。
音楽とかも 4.0 だから。
確かにありますね。
あるんで。
最新流線の曲
とか、ね。最新流線の曲とか、そこら辺バーって聞かされて、ドヤーって言われて、あ、いいですねって言って、始めましたね、バーっと。
僕が始めた時って、うん、いわゆる Q14 から始めようと実はしてて、
はいはいはい、はい。
その時はパソコンのスペックが足りなくてできなかった。
根性もすごかったって聞きますね。
そうなんですよ。で、お金が当時はまだ学生から社会人に上がるぐらいの時に、ベータとかあったぐらいな時で、お金が全然なくて、パソコンが新調できなくて、結局根性版は諦めたんですよね。で、それが申請するってなった時に、オープンベータの2回目とかぐらいからようやく当選してできるようになって、なんでゲーム自体はもうサービスインからずっとやってる
感じですね。超ベテランさんですね。
一瞬だけちょっとやめちゃった時期があって、
はいはい、
2ヶ月ぐらい課金を止めてた時期があったんですけど、
はいはい、
それ以外はずっと確か課金し続けていたはずですね。14は課金止めなかったかな。ドラクエ10は課金止めたような気がするんですけど。
14のいいところってあれですよね。月額課金な代わりに、その、なんだろう。それで、なんか課金したほど強くなるっていう要素が全くないので、そこはなんか逆に私はいいなって思ってて。
いわゆる、pay to win っていう言い方をしたりするんですけど、はいはい、お金をかけた人が強いとか、
なんか、そういうのない
です、ね、そういうのが全くないゲーム。あくまでもゲームをするためだけのお金として基本料金がかかるだけであって、その基本料金を払った以上は全ての要素が全員に解放されるっていう。
うんうんうん
うん、まあ、おまけで見た目アイテムみたいなのがオプションでついたりもしますけど、それはあくまでその商品だけ買い切りのものであって、強さには全く関係ない話なので。
そこはね、なんか、 初めての MMO が FF14 だったので、
うん、
なんかそれに慣れてたら、なんか課金をしなきゃ強くなれないっていうゲームがあんまり、なんか、
うん
うんうん、あ、なんか私はそっち側じゃないなっていうふうに思って、逆に、うん。
なんか基本無料のゲームって基本的にそういう。
そうですよね。そういう
傾向にある。
そういう傾向ですよね。
だから、僕も全く同じで、基本無料のゲームってどうしてもストーリーとかがあんまり力が入ってないことが多くて、で、たまにいいストーリーのものもあるんですけど、そのストーリーを経験するのに、ものすごいなんかハードルが高い。例えば、つまらない戦闘を繰り返さないといけないとか、全然興味がないことをやって、ちょっとだけストーリーを読めるみたいな傾向のゲームが多くて、14みたいに、もうストーリーは根幹だから、メインシナリオだから、もうどっぷりそこにはまれる。月額払えばもうそこにどっぷりはまれるっていう作りになってないと、やっぱりちょっと、欲求不満というか、物足りさを感じてしまう。
物足りなさは感じますね。うん、FF14 のいいところって、本当にいろんな遊び方ができるのが本当にいいなって思ってて、うん、なんかすごい戦闘ばっかりずーっとやってるような、方々もいらっしゃったりとか、生活系のコンテンツすごい、ハウジングとかが、お家を買って、その、お家の中を作ったり、その、綺麗に作ったりすることができるんですけど、ハウジングとか、あと、ギャザラークラフターって言って、ギャザクラって言うんですけど、その、ものを作って自分で売りさばいたりとかするのが好きだったりする人もいたり、うん、なんかそういう、いろんな遊び方ができるのが、いいなって個人的には思ってます。なんか多種多様な人を受け入れられるところはいいなって思ってますね、本当に。
そうですね。なんかオンラインゲームってさっきハマったらどうしようみたいな話あったんですけど、ストーリーだけ追いかけるだけだったら意外とそんなに時間かからずに終わってしまったりして、1日とか2日とかがっつりやるともうストーリー、そのパッチのストーリーは終わっちゃったりするから、なんか廃人になるほどハマるかっていうと、その楽しみ方によるとしか言えなくて、結構14はその辺うまくできてるなと思っていて、なんか廃人になるほどハマる人っているかもしれないんですけど、どっちかっていうと14にハマってるっていうよりも、その中にいる人とチャットするのにハマってるとか、その人たちとコミュニティにいるのが楽しいみたいなハマり方をしている人の方が、そういう廃人プレイ的なことをやっている、要は長時間プレイする傾向にあると思うので、なんか14をゲームとして楽しんでる人は、そんなに廃人プレイしないイメージがすごいありますね。
そうですね。なんかコミュニティをやっぱり持つと変わりますね、生活はね。なんだろう、コミュニティといえば、なんだろうな、私自分でコミュニティを持ってるんですけど、そのコミュニティの主っていうか。うんうん、
フリカンを。
フリカンではないんですけど、LS って言って、リンクシェルって言って、なんかチャットができるグループみたいなのがあって、まあなんかグループの主をしてて、今11人ぐらいまで増えたのかな、ちょっとずつ増えてって、最初は4人だったんですけど、4人で楽しく遊ぼうぜみたいなグループが、だんだん人が増えてて、10人とか11人ぐらいまで増えて、で、やっぱその中でこう予定合わせて遊んだりとか、あとは、そうですね、なんか、今、モルボルチャレンジっていうのを私やってまして、モルボルチャレンジって、簡単に説明をすると、青魔道士っていう、ジョブがありまして、で青魔道士で、難しいコンテンツを6個クリアすると、モルボルマウントってて、モルボルの乗り物に乗れるよっていうチャレンジがありまして、で友人がそれを、モルボルが欲しいって思ってたみたいなんですけど、自分はリーダーはやれないって思って、ってたらしくて、じゃあファンさんよろしくって言って頼まれて、そのままそのモルボルチャレンジのリーダーをやることになって、今やってるチャレンジ中なんですけど、何が大変って準備がすごい大変で、青魔道士ってファイナルファンタジーの青魔道士ご存知の方ってまあちょっといると思うんですけど、ラーニングしなきゃいけないんですよ。敵の技覚えなきゃいけなくて、その覚える技がやっぱ30、40ぐらい必要なんですよ。さらにコンテンツ、マスクカーニバルっていうそのコンテンツがありまして、うんうん、それを全部クリアしないと蘇生がみんな覚えられなくて、蘇生を覚えないと話が始まらないから、その、 みんなにそのコンテンツをクリアしてもらって、さらに30種類ぐらいラーニングをしてもらって、初めてチャレンジができるっていう、そういうチャレンジで。で、そのガツガツ、こう、固定で遊ぶんですけど、そのガツガツ、こう、毎日やるって感じではなくて、まあ、週に1回とか2回とか集まってやりましょうっていう、ゆるい感じのものだから、その、なんだろう、長期で時間がかかるので、その、なんて言うんだろう、途中でやっぱり家庭の事情や仕事の事情で抜けざるを得ない人が出てくる可能性があることを加味して、普通は8人で攻略していくんですけど、ちょっと多めに11人にちょっと人を揃えて、2チームに分かれて、AB チームに分かれて、そのそれぞれ攻略を今進めていて、で、何が大変って、やっぱモチベーションがみんなそれぞれ、ゲームに対してのモチベーション11人もいればちょっとずつ変わるし、その、あとプレイヤースキルもちょっとずつ、なんだろう、差が出てくる。そのすごく慣れて戦闘慣れてる子から、モルボルが欲しくて頑張ってるような、その普段はあんまり戦闘しないけど頑張りますって子もいれば、そういう中でバランスを取ってったりとか、する、なんか、うまく組み合わせたりとかするし、単純にコンテンツとしてかなり難しいので、バハムートとか、大迷宮バハムートを超える力なしとも、クリアしなきゃいけないっていう、アンモード押しでクリアしなきゃいけないっていうやつの。
かなり難しい。
かなり難しいです。どんな難しさかなって簡単に言うと、そうだな。高難易度コンテンツって言われるもので、当時の。要は、ストーリーには関係ありません。やってもやらなくてもそこにはあんまり、ストーリーには関わりがありませんっていうコンテンツで、そういうコンテンツってやっぱ難しくできてるんですよね。それを青物同士でクリアしましょうっていうものなんですけど。
いわゆるエンドコンテンツ。
エンドコンテンツ。
昔のエンドコンテンツを、
そうです。
青物同士でクリアする。
そうです。超える力って言って、強力に自分たちが強くなるバフみたいなのがあって、それを切ってクリアしなきゃいけないので、かなり大変で、それをなんだろう、なんか、プロジェクトリーダーみたいな感じで今自分が回してて、で、やっぱ、ゲームの攻略中も、ボイスチャットって、ディスコードでボイスチャットつなぎながら、8人に電話やるんですけど、やっぱり、みんな予習してきてねって言っても、予習してくる、程度はそれぞれ違ったりするので、そこに、ちょっと予習が甘いなって子に対しても、ここはこうだよって言って、やったりとか、あと何回もやっぱり、ワイプって言って全滅してしまうので、やっぱそこで心が折れないように持ち上げてあげたりとか、そういう気配りっていうか気遣いっていうのは常にしてて、で、あとは11人もいるんで、なんか困ったことあったら何でも話してくださいってオープンにして、っていうなんかちょっとしたリーダー職をやってますね。なんか趣味なのになーって思いながら、なんか大人の部活みたいな感じですね。9時半から2時間やる部活みたいな感じでやってます、最近は。
普段はじゃあ結構モルボルチャレンジのための準備とか。
モルボルチャレンジは今攻略だけなので、週に2回2時間、攻略のためにちょっと時間使ってみんなで頑張りましょうって時間だけなんですけど、別でね、最近エアフォースマウントって言って、シグマレー式の4層クリアすると、エアフォースってマウントがもらえるんですけど、それが欲しい。ファンさんちょっと人集めて集ってくれませんかって言われて、オッケー、なんとかしてみようって言って興味ある人募って、それで月曜日にまた2時間やろうみたいな話をしてて、またなんか固定が増えたなみたいな感じで。
頼まれると断れないタイプ？
いやー、単純に私も欲しかったりするし、それで、そうですね、それなら集めてみましょうって感じで、人をちょっと集めてお願いして、ジョブの調整をして、でも制限解除って言って、強い状態で挑めるようにして、なんか現行のレベル、難しさじゃないやつでやるんですけど。
制限解除でや
っても。制限解除でもらいます、もらいます。要はクリアすればマウントが落ちるので、制限解除で行きましょうっていう。なんか、妖精ランブを見ないように、見る前に倒そうっていう攻略法。なんか、力こそ全てだみたいな攻略法で。
いわゆるフェーズスキップと呼ばれる。
そうそう。フェーズが来る前に、最後のフェーズが、最初フェーズがかなり難しいらしいので、それが来る前に、やっつけて、終わりにして、 なかったことにしようっていう攻略法があって、それは攻略法なのかって言ってみんなで言ってたんですけど、力こそ全てだとかって言って、なんかそう、そんな話を最近してましたね。
じゃあ結構普段固定の活動が多いんですね。
そうですね。なんか何個かグループに顔を出してて、そこの人たちをつなげたりとかすることが結構、こういうことがやってみたいんだけど、他に誰かいないですかってこう尋ねられて、あ、じゃあ私の方でちょっと声かけてみるねって形で人集めてみたいな。
すごい。なんか僕は全然基本ぼっちプレイなので、全くフレンドがいない、一応何人かいるんですけど、ほとんど会話をしないフレンドばっかりなので、なんかそのフレンドに囲まれてる状態がすごいなっていうのがあって、
もともと私、ぼっちで始めて、
うん、
あの、友達にリアフレとかも全くいないサバで始めて、
うん、
そこで自分でコミュニティを作ってって。
そう、一番最初に作ったコミュニティってどういうコミュニティ？
あ、最初は FC ですね。誘われたから FC、FC って言ってギルドみたいなのがあって、はいはいはい、あの、FC に入って、そこでちょっとずつ知り合いが増えてって、っていうのが最初だったんですけど、でも、最終的にはなんか、リムさんでジャンプしてたら友達になったみたいなとか、ジャンプし合って、こんにちは、みたいな感じで声かけたら、なんか、意気投合してそのまま友達になったりとか、結構軽いノリで友達になってます。
ああ、じゃあ、結構、もう、プレイ、そこに生活の場があるみたいなプレイの仕方をしていて、軽率に声をかけることによって、結構知り合いの輪が増えてい
く。そうですね。結構なんか、ひどかった。友達にそれお前はバカだって言われたのは、イムサロミンサって言って結構人の多い街があるんですけど、そこでシャウトって言って結構広範囲に聞こえるそのチャットの種類がありまして、シャウトで、私友達がいないんです、ここに。友達になってくれませんかってシャウトしたら、2、3人ぐらい来てくれて、友達になってそのまま遊んでたりとかするような友達がいますね、今。
すごい、そんなことできるんですね。すごいですね。
そうなんです、ゲームだから。もう、自由にしようって思って、自由にやってますね。ちなみにメインジョブ、ポルテさん何なんですか？
僕、メインは竜騎士やってます。
わー、竜さんだ。いいですね。
メイン何ですか？
学者です。
あ、いいですね、学者。
学者です。
いつもお世話になっております。
バリアです。バリアヒラです。ジョブもいっぱいあって、性格に合ったものを結構選べるのはいいですよね。
ちなみになぜ学者をメインにされたんですか？
ヒーラーをやってみたいって、その始める前になんか、思ってて、あ、なんかかっこいいなって思ってて、で、その誘ってくれた友達が、お前は学者だけはやめとけ、ヒーラーはって言われて、なんでって言ったら、難しいからって言われて、じゃあやってやろうじゃないか、みたいな感じで、学者をずっとやって練習して、なんとかそれなりには使えるみたいな。そう、お前には無理だって言われたのがちょっとカチンときたので、じゃあやってやるよみたいな。
実際どうですか、学者は難しい。
学者、グレンまではやっぱ操作が煩雑だったので、それなりには忙しかったですね。でも漆黒に入って、全体的に全ジョブがシンプルになったので、そのこう作りが。それに関しては、まあ随分触りやすくなったなと思います。今の学者は割と触りやすいので、ぜひ始めてみてはいかがでしょうかっていう感じですね。ーヒーラーのジョブに慣れてないと、やっぱ学者はその先手でヒールをしたりとか、計画性を求められるので、白魔道士とかやってから学者やってみるといいんじゃないでしょうかって私は個人的に思ってます。
やっぱり白がピュアヒーラーというか、
そうです、
ね、一番基本の。
ベーシックなので動き
が。感じですもんね。
ただ私、ピュアヒーラーをやれって言われたらすごく、うーんってなりますけどね。ヒールの、その、感覚が違うんですよね、若干。減ってから戻すのと、減る前にどうにかするっていうので、はいはいはい、若干タイミングがずれるので、なんか、そこら辺いつも、うーんって、やれって言われると、頑張ります、みたいな感じになりますね。
なんかそれぞれ違う難しさがあります
ね。あります、あります。私が、学者を若葉の頃に始めて、オーラムベイルっていう、あの、鬼門のあのね、オーラムベイルっていう、47かな、47ぐらいの ID がある、ID ってあのダンジョンがあるんですけど、インスタンスダンジョンってあるんですけど、はい、そこにね、初見でね、フレンドで固めていったんですけど、3回ワイプして全滅しちゃって、もう本当に泣くぐらい、本当にリアルで泣くぐらい悔しくて、で、あ、 難しいって思って。で、それで、私すごく悔しかったので、ロドストで、ロドストってそのポータルサイトみたいなのがあるんですけど、うん、ロードストーンって、ロドストで、その、日記を書いて、学者について私は勉強したいから教えてほしいって、若葉なんですけど、って書き込みをしたら、3人ぐらい結構反応してくれて、同じサバなので、よかったら教えましょうか、とか、って言って、丁寧に教えてくれた師匠みたいな人が3人ぐらいいて、例えば、ヒーラーはここら辺に立つといいよってところから、こういうヒーローのアクションがあって、こういうことをしていくといいよって教えてくれた先輩がいて、で、その後、オーラムベイルに、まずはパーティー募集って言って、募集で3回、4回とか行って、練習してますって言って、行って、で、その後、コンテンツファインダー CF で、その、5回、6回行って、その、ノラのいろんなタンクさん、DPS さんと一緒にやり合って、練習をして、で、最終的にはもうどんな人が来てもある程度、そのヒールができるってところまで練習をして、
うん、
すっごいめちゃくちゃ練習して、その、悔しかった思い出を、その、克服したっていうか、めっちゃ悔しかったんですよね。で、全然できなかったんで、わかんなかったんで。
オラメールはマジで難しい。
難しいです、難しいです。本当に難しくて、で、ほんともう、うわーって泣いてて、もうその時、もう、シクシクシクシク、ごめんなさい、みんな時間かけちゃって、みたいな感じで、シクシクシクシク泣いてて。
本当に横断ベイルは難しくて、僕は竜騎士なんで、基本そんなに、なんだろう、ダメージを出せばいいっていう役割だから、
うんうんうん、
動きとかっていうよりも、いかに避けて、いかに攻撃を当てるかだけなんですけど、もうまず避けるのが、とても難しい。
そうですね。
なんか、ステージ構成というか、作りになってたりとか、ボスがいたりだとか。
タンクさんの誘導次第で敵が一気に押し寄せちゃって、そもそも絶対に無理っていうパターンもあったりとか、でも、自分がそれが無理なのか無理じゃないのかもわからない状態だったので、あと、周りもまだ若葉で、本当に50時間ぐらいしかプレイしてない、もう30から50時間しかプレイしてないようなやつは、どうしても周りが見えないので、何が起きてるのか分かんないです。あ、でもタンクが死んだみたいな感じですっごい大変で、もうね、すごい辛い思い出、辛い思い出だったけど、その時に出会った先輩がすっごいいいこと言ってくれて、そのヒーラーっていうのは、その、一番、その、責任を割と見えやすいので、
うん、
辛い場面も結構多いロールです。でも、パーティーを支えているのはあなたっていうのは間違いなくヒーラーをやってればそういう事実があるので、それは絶対にやりがいがあると思うので、強くて優しいヒーラーになってくださいって言われたのが、すごい、もうその時ボロボロ泣いちゃって、その悔しい思い出から、そう温かい、難しいけど頑張ってほしいってその先輩に言われたのが、もう本当に嬉しくて、なんか頑張らなきゃなって思って、ボロボロボロボロ、なんかすいません、ゲームの中の人は泣いてますみたいなこと言って、笑われたんですけど、泣かなくていいのにって言われたんですけど、そういう思い出がありますね。もう3年近く前なんですけど。
いやー、いい話、めっちゃいい話ですね。
そう、めっちゃいい話です。私の中で結構、すごい大きな出来事でしたね。なので、私がわかる範囲のことだったら、若葉さんとかには、聞かれたら答えられるような力を持たなきゃなって思って、なので、丁寧に遊んだりとか、っていうのを心がけてますね。
素晴らしい。めっちゃいい話ですね。
そう。とは、なんだろう。結構、人間関係が一番難しいゲームだと思ってて、FF14 って、その、人と関わることが私は多いので、やっぱり、人間関係がやっぱ、難しいんだなって、周りを見てても自分を振り返っても、思うんですけど、なんだろう。やっぱ、みんなでやってるゲームなので、みんなで楽しくしようっていう気持ちが私はあるんですけど、やっぱちょっとしたことですれ違っちゃったりする子たちがいたりとか、人間なんでね、なんだろう。たかが遊びなんですけど、喧嘩しちゃったりとかってことも、まあまああるし、すれ違ってそのまま、もう、離れちゃうって子も、まあ、いるし、なんか、そういうのを見てて、なんだろう。ここでうまくやれたら、きっとリアルでも生きるんだろうなって思ってて、例えば普段だったら、 身振り手振りまで含めて、顔の表情まで含めてコミュニケーション取れてるけど、その、実際は、なんだろう。まあ、文章だったり、そのチャットの文面だったり、まあ、情報が多くて声が聞けたりぐらいまでしかない中で、その相手って何を考えてるんだろうとか、なんでそんなこと言ってしまったんだろうとか、その、要は想像しながら人間関係を維持とかしなきゃいけなくて、で、それがめんどくさいなーって思う人もいると思うんですけど、でもなんか逆にここでできたら多分どこでやってもある程度人間関係ってできるんだろうなって、私は周りを見てても自分もなんか振り返って思ってて、すぐ喧嘩しちゃう人とかってやっぱちょっと想像力足りないなって思ってたりとかしてて、です。でも最近よくお話ししてる子がいるんですけど、そのお話ししてる子は随分若いので、まだまだ周りが見えてなかったりとか、その、どう相手に伝えてあげたらいいのかも、自分の気持ちを相手に伝える方法とかが、その、まだ多分自分の中で分かってない。でも、周りの人って結構5歳も10歳も年上の人が多いから、ある程度できちゃう人が多い。で、自分はなんかできてないみたいな。それで、結構、本人的にはもどかしいんだろうな、周りができてるように見えてしまって、自分がまだそれに至らないのをすごい感じて辛いんだろうなって思って、なんか、それで声かけてあげて、なんか、そう、最近言ったのは、まあ、周りはそれなりに経験積んでる大人が多いから、その、自分がちょっと、できないなって思っても、それはまあまあしゃあないぐらいに思っていいよって。でも、いっぱい周りの大人を見て、その、いいところはどんどんいいなって自分も取り入れてって、その、盗んでいくと、こう、で、実践していくと、きっと変わってくるんじゃないかなって話をして。で、失敗したことは、私がフォローできる部分だったら全然フォローするから、まあ、失敗してもいいんじゃないかなって言って、話をして。私も多分、二十歳ぐらいにそういう人がいたような気がしたんですよね、先輩で。そういう声かけてくれた人が。で、ちょうどなんか今、ゲームの中だけど、あ、自分がそういう立場になったんだなーって思って、なんか、ちょっと年取ったなっていうのと、単純に年取ったなっていうのと、ただ、あ、でも、この子がこの先、その、今までそういう大人に出会わなかったんだなって思ったら、まあ、やってやるかー、みたいな。うん、じゃあ、友達だしなって、友達としてできることは、ある程度してくからなって声かけて、その、なんだろう。本当に、マジで友達やってるな、みたいな。大人になってそういう関係ってなかなかないので。
ないですね。
なんかそう、なんか新鮮だなと思って。まあ、私は結構人間関係が濃くなってきたので、そんな感じで遊んでるんですけど。
そんな感じで結構濃いプレイを普段からされているわけなんですけど、なんかその人間関係の話になっちゃってちょっとあれなんですけど、結構人間関係ってさっき言ったようにすれ違ったまま、もうそれで終わりになっちゃうケースもあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
なんか個人的に最近僕が感じているのは、なんかそこで諦めちゃうとやっぱダメなのかなっていうのがあって、一回すれ違ってしまってもある程度時間を置いててももう一回ちゃんと顔をつけ合わせるって、ゲーム上なんで実際に顔をつけ合わせるんですけど、うんうん、話をしてみて、あ、こういうことを言いたかったのねとか、こういうことを感じていたのねみたいなことをちゃんと共有することによって分かり合えると思っていて、ただそれをするには一旦落ち着く時間が必要だったりとか、場所を改めるみたいな工夫が必要だったりとか、思うことがあったとしてもそれをある種暴力的にこう押し出すだけじゃなくて、ちゃんと整理して押し出せるように一旦クールダウンするみたいな工夫が必要だったりとか、そういう技術的なところはもちろん必要なんですけど、一番根っこにある大事なところは諦めないこと。一回すれ違ってしまったとしても、うん、諦めずにもう一回ちゃんと共有する場、お互いが分かり合う場を作ればきっと分かり合えるはずっていうところが僕は大事なのかなって最近感じてるんですけど、ファンさんはどう思います？
そうですね、なんだろう、相手だけが悪いってことが、
うん、
その問題が起きた時ってあんまりないと思ってて、自分にも非があることがやっぱりあると思うんですよ、うん、まあ確かに割合はあると思うんですよね、そのどっちも何パーセント何パーセント、うんうんうん、でも少なくとも 10-0 とか0-10とかってことはありえないと思ってて、うん、何かがきっかけがあったから相手がそういう、その、反応したとか、自分がそういう反応してしまったとかがあって、その、両者が、その、お互いに悪かったよね、お互いその、良くなかったことがあったよねっていうのが認識できれば、多分結構解決に持ってきやすいんだろうなって個人的には思ってて、で、私が気にして、よく気をつけてるのは、その人間関係において気をつけてるのは、相手がそういう反応され、なんか結構攻撃的な反応してきたときに、自分で何かやってないか、ちょっとなるべく洗うようにしてて、その自分の行動について。で、行動についてこう整理してって、多分これが原因だな、これ私悪かったなって思ったら、まずその自分の悪かったことに対して相手に謝罪をしようかなって、なるべく謝罪をするようにしてて、おそらくだけど、私はあなたに対してこんなことをしてしまいました。で、私はその時悪いと思えなかったけど、それは多分あなたにとってものすごい嫌なことだったかもしれないってことを伝えて、でも、私はあなたがそういうことにしてきたことに対しては、やっぱりちょっと辛かったですって、その、まず相手を認めるっていうか、うん、相手のその、なんだろう、ことを、まず思いやるっていうか、そういう気持ちをすごい大事に、基本的には、基本理念として私の行動を持ってますね。そしたら、なんか、まあもちろん場所を改めたりとか、時間を置いたりっていうのもすごい一つテクニックなんですけど、喧嘩してるとき、なんで私のこと分かってくれないのとかっていうのが、やっぱ多かれ少なかれ全員ある程度持ってると思うんですよね。そこに対して、ごめんなさいって言われたら、多分相手も聞く気になるっていうか、その、一回落ち着けるっていうか、っていうのはあるのかなって思って、で、こういうことは、あったよね、ごめんねって言うと、絶対ってわけじゃないけど、まあある程度相手も、あ、聞いてくれ、分かろうとしてくれてるみたいなのは、私は少なくとも思うので、相手がそう言ってきてくれたら、なんかお互い硬化するのではなくて、なんかできるだけ柔らかく、人間関係ができるように、それは意識してますね、
なるほど。めっちゃ参考になります。
そう。まず、謝れることがなかっただろうかって考えますね。もちろん謝っちゃいけないこともあるんですけど、その相手が、うん、でも、多分自分もなんかやってるんだろうなって思って、話すと変わってくるかなって思いますね。
なるほど。ありがとうございます。
はい、
ちょっと脱線して人間関係の話になっちゃったんですけど、じゃあ普段はそんな感じで14は遊ばれてると思うんですけど、始めたきっかけがその音楽関係で始めて、結構早めにグレンまで駆け抜けたって感じだったんですけど、申請、装填、グレン、漆黒とそれぞれどうだったかっていうちょっと感想を聞いてみたいなと思っていて、まあ、結構昔の話になっちゃうんです
けど。そうですね。申請は、お使いだなって最初思ってたんですけど、ちょっと順番は前後するんですけど、漆黒まで終わると申請良かったなって思いますね。
ああ、やっぱ思いますか？
思います。その、一、ただの冒険者である主人公。まあ自分って私は思ってるんですけど、私が、その、ただの冒険者から、その、英雄に変わっていく様ってそこがベースだと思うんですよ。申請が。いろんなお使いをして、いろんな人の信頼を勝ち得て、それで、ちょっとずつ大きなことに挑んでいって、成功させていって、それがどんどん評価につなが、自分への評価につながっていって、英雄、そう、一の一冒険者から英雄に変わっていくっていう、その流れの基本は多分神聖にあると思ってて、逆にそれをプレイしてないと、その後の話がうまく生きてこないっていうか、お使いこそが、辛いんだけど、人々のその小さな街の人々の困りごとを解決していく最初のあの冒険が、その、今のその英雄となってしまった自分の最初のベースだからなって思った。やっぱ大事だなって思って。
なんかその時にいろんな人に出会うじゃないですか。で、その時に出会った人と今でも関係が続いてたりして、なんかその時のその、関係性みたいなのが、今はもう本当に生きてるなっていうのは感じていて、なんかお使いってちょっと揶揄されてしまうような表現ではあるけれど、なんかそのお使いがあったからこそ関係性が生まれて、その関係性があるからこそ、今のグレンとか漆黒のあの素晴らしいストーリーが生きてくるなっていうのはすごい 感じますよね。
感じます。で、次は蒼天は、蒼天はね、かなり好きで、話としては。ちょっと、やっぱり雪国の話なんで、ちょっと暗い感じのイメージがあるんですけど、その、なんだろう。なんて言ったらいいのかな、なんだろう。上手に表現できないんですけど、なんだろう。心に来るっていうか、なんだろうな。人間って結構自分の都合よく話を歪めたりとかはするなって思ってて、そのストーリーの中でも結構自分の都合のいいように、自分たちの都合のいいように歴史を書き換えるみたいなの一つテーマとしてあるんですけど、で、その自分たちの都合のいいようにした結果、すれ違いが起きて、それをどう融和していくかっていうのが大きな流れだと思うんですけど、いやーねー、本当にいいファンタジーです。蒼天は。なんだろう。実際あるよな、こういう話みたいなのはすごいあって、身近っていうかすごいファンタジーなんだけど、実際の、なんだろう。
人間社会
でもあるよな、そういう話って思ってて、それをどう理解とか、理解して認め合うかとかっていうのは一つ大きなテーマかなって思ってて、それはね、結構、ああ考えさせられるゲームだなって思ってて、
なんか僕が読んだ本の中であった言葉で、職業は武装解除っていう本だったかな、
はいはいはい、
に書いてあった言葉で、和解っていう言葉が狂気になるっていう話が書いてあって、
はいはいはいはい、
ある部族とかある集団と集団がもう殺し合うほど憎み合ってしまった時に、外から入ってきた人がそんな殺し合いなんてやめて和解しましょうよ、平和が一番っていう、この和解っていう言葉が当事者にとっては狂気になってしまう。突然現れた人が突然仲良くしろなんて言ったって、もう血みどろの争いをしているのにそんなことできるかっていう、すごい傷つけてしまう言葉、とてもいい言葉なのに、和解っていう仲良くしようっていういい言葉なのに、尖った狂気のような言葉になってしまうっていうことがその本では語られていて、
はいはいはい、
蒼天ってまさにその話だよなっていうのをその本を読んだ時に思って、ある種外からやってきた我々が、その断りとか理にのっとって和解を解こうとするんだけど、その千年の重みみたいなところにその言葉がうまく届かなくて、最終的に結構いろんな悲しいことが起こったりして、
うんうん、
まあ大団円につながっていく、ちょっとずつ融和の世界になっていくっていう、あの流れがまさにそういう部分を表しているなっていうのをすごい感じましたね。
ああ、確かに確かに。だな。なんだろう。変わらない気持ちってすごい大事だなって思ってて、どんなことがあっても、その、なんだろう。ねじ曲がらない、その信念っていうか、なんか、どういろんなことがあっても、こう、自分たちはこうなんだっていうか、そういうのを持ってるのって、なんかリアルでも大事だよなって思ってて、その、なんかストーリー全体に多分そういうのはあると思うんですけど、その、FF14 のストーリー全般的に。ちょっと迷ったりは時々するけど、でも自分たちはこういう理念で、こういう感じに、まあ、世界を、平和にしていきたいみたいな気持ちがあって、で、その、実現させていく、
うん。
なんだろう、何かを実現させるには、本当に大変なことがたくさんあるし、それに対して、どんなことがあっても、その信念を揺らがせない。なんか、そのまま続く、その、まっすぐ進んでいくっていうのは、その、逆にそうじゃないと、なんだろう、大きなことは成し得ないんだなっていうのは、なんかストーリー全般を追ってて思いますね。その、あとは、グレンですよね、グレン。そう、蒼天はね、そう、結構。グレンはね、どうだろうな、グレンは結構政治的な話が多い感じがするんですけど、グレンはね、そうだな、グレンはね、なんか、とある知識を、その、解放していく、解放していくんですけど、まあ、帝国の手から解放していく話なんですけど、多分、ざっくり言うと。
まあ、一応ネタバレ OK なんで。
まあでも、一応ね、私はネタバレを極力避けていくタイプの人間なんで、ざっくり言うと、なんだろうな、結構、なんだろう、ネチネチした、なんか陰気臭い話なんですけど、すごい。なんか、 なんかそんな明るい感じ、ファンタジーっていうか、本当に政治的な話を、
そう、
結構やってるなーって感じのストーリーかな。
ドラマっぽい感じ。
そう、ドラマっぽい、うん。そうそうそう、ドラマっぽい。なんか映画っていうよりかは、ドラマを見てる感じで、ね。うん、
その解放するところの話は結構明るい感じのフィールドだし、うんうん、明るい話、その解放感みたいな感じのところの話なんですけど、
うんうん
うん、なんか全体通したバックグラウンドみたいなところは
結構暗い感じですよね。
そうそうそう、ドラマっぽい感じ、政治っぽい話ですよね。
政治、なんか大河ドラマ見てるなって感じする。あ、
そうそうそうそうそう、
なんか明るいところは明るいし、華やかなところは華やかだけど、全体的にはなんかちょっとなんかちょっと、なんか、ドラマっぽい、そうだね。ドラマっぽい感じしますね。
結構、その、泥臭い人間関係が、
そうですね。
ある種悪い、檻というか、よどんだ人間関係みたいな、なんて言えばいいのかな。幽遊白書で言うところの黒のビデオみたいな。
幽遊白書ミニ集だった。ごめんなさい。
なんかそういう、
はいはい。
黒い部分を集めたビデオテープみたいなのが、幽遊白書の中に出てくるんですけど、なんかそういう黒い部分が、ドス黒い部分が結構グレンでは出てきたかなっていうのがあって、
はいはいはい
はい、それはすごい感じるところで、なんかその辺がドラマっぽいかなって思います、ね。
ああ、なるほどな。ああ、そうだな。あれはね、なんか漆黒につなげるための布石な感じがするんですよね、なんか
割と。わかる。
どっちかっていうと、グレン単体で楽しむってよりかは、その次につなげるためのなんだろう、エネルギーを貯めてる話っていう感じかな。
ちょっとなんかギュってした感じがあってからの漆黒ってい
う。そうそうそうそう、なんかちょっとね、貯めてる感じがするんですよね、ストーリー的に。うん、その、蒼天みたいにすごいドラマチックな人間関係があるかっていうと、そこまで大きな感じはなくて、うん、まあまあ、個々の成長物語とかはあると思うんですけど、なんかそのぎゅーっとなんかちょっとなんか少しずつ少しずつ溜めてったものが、その次の漆黒ってパッチでバッとなんか解放されて、このバーッと物語が進んでいくっていうか、その根幹の話としてはあんまり進まないんですよね、その多分重要な話としては。
そうですね。
グレンはね、その結構漆黒でガーッと FF14 本体の話がガーッと進んでいくので、それに対してちょっとエネルギーを溜めてる状態の話っていうか、でもグレンって結構、やっぱ主人公がまた一歩成長していくっていうか、自分がなんか、いろんなものに関わっていろんなことを考えて、周りがいろんなことをしててっていうのは変わりなくやってるなーって思います。
そうですね。なんか、英雄っていう肩書きなんだけど、また別の地域に行くと、一回のまた冒険者みたいな感じで活動を始めて。
そうそう。なんか、新生めっちゃ新生っぽい感じかな。
ちょっと圧縮した新生編っぽい感じも。
ちょっとなんとなくそう感じるような。
なんか、グレンって結構、蒼天で片付けた FF14 の今までの話と、片付けられなかった部分が、
はいはいはい。
あったのをグレンで片付けた感じがやっぱりあったかなと思っていて。
で、漆黒にって感じでね、その片付けきれなかった部分をちょっと整頓してる感じのパッチですよね。
グレンは結構そういう系統だ、パッチだったので、おっしゃるように、FF14 全体話としてはそんなに進んでないんだけれど、今までチューブラリンだった地方だったりとか、名前だけ出てたところに実際に行けるようになって、あ、こんな感じになってたんだっていうのがわかるようになったりとか、なんかそういうところの、
深まりを感じるような、
そうですね、
なんか横としては、横軸としてはそんなに進んでないけど、でもなんか縦がなんか深まっていく感じの、はい、そんなパッチですよね。
そう。だから結構好き嫌い分かれると思ってて、
そうそうそう、
僕は結構グレンも好きなんですけど。
わかりますわかりますわかります。それがないとやっぱ次がないなって思ってて。
そうなんですよね。なんか全部やっぱり積み重ね積み重ね、14って積み重ね積み重ねのゲームなので、なんかじゃあグレンがなかったらとか神聖がなかったらってなってしまったら、やっぱりあの漆黒の良さって絶対出てこないと思うので、やっぱ全てあっての漆黒だし、今の14なんだなっていうのはすごい思いますね。
漆黒はね、もう、つい漆黒の話しようと思うんですけど、言わずもがなの大ファンタジー。あ、久しぶりにナンバリングやってんなって思った作品ですね。もうストーリー全体が、なんか、 一つ、また FF14 っていうナンバリングの作品をやってるんじゃないかと錯覚させるような演出とか、
うん、
ストーリーの話で、なんだろう。よくあるのは、なんか、私は正義で、あなたは正義、悪だっていう話は、よくあると思うんですけど。
完全
懲悪的だね。完全懲悪。懲悪みたいな感じの話はよくあると思うんですけど、はい、その、相手も、やっぱり理由があってそういうことをしているっていうか、何か深い事情があって、そういう、こっちから見たら悪はお前だけど、お前はこっち、その悪から見たらお前たちこそ悪い存在なんだみたいな、ちょっと辛い話だったりするんですけど、だからすごい結構、プレイヤーとして、私自身はすごい悩みました、それを聞いて。あなたの気持ちはわかる。でも、私はこの世界を守りたいみたいな。でも、あなたの世界を守るにはこうするしかなかった。これを分かり合えるのだろうか、いや分かり合えないみたいな。
信念と信念のぶつかり合いみたいなところは本当にあって、で、その信念も、なんか、悪役、ザ悪役みたいな信念じゃないんですよね。
本当になんか、向こうからしたら正義のヒーローっていうか、
そう
向こうの立場では正義のヒーローをやってる感じなんですよね。
逆転しててもおかしくなかったかもしれないぐらいの、ストーリーを向こうも背負っていて、なんかそれとのぶつかり合いっていう、なんかそれがすごいそのファンタジーであり、冒険譚であり、その悲しい話であり、なんかその心に残るものがすごく多いシナリオなんですよね。
そうなんです。バスタオルを持って進行してました、私は。ホロロロロロって何回もなってたので、バスタオル持って、もう涙拭きながらメインクエスト進めて、
何が辛いって、主人公がどんどん傷ついていくじゃないですか。
そうなんですよね。
あの、主人公は自分自身なので、自分自身が悩み傷ついて、それでも闇を取り戻すっていう、あの、世界に対する決意。で、それを後押しというか、一緒に歩いてくれるアルバートがいるわけじゃないですか。あの関係もまたすごい良かったなと思っていて。で、その、信念と信念のぶつかり合いみたいなバックボーンの上に、そういう自己犠牲みたいな傷ついていく自分自身であったりとか、一緒に歩いてくれる人だったりとか、そういった部分がどんどん重なってきて、
すごい厚みがあるんです
よね。厚みがありますよね。
なんだろう、ほんとね、なんて言ったらいいんだろうな。なんだろう、本当にさっきも言ったんですけど、その、変わらない気持ちっていうか、その変わらない主人公の信念みたいな、すごい揺さぶられる、やっぱストーリーの中で、その、相手の話を聞いて、その悪、ちょっと悪とされてる人の話を聞いて、揺さぶ、あれか、迷いも出そうだけど、それでも、自分の道を進んでいくっていうか、そういう、なんだろう、覚悟もすごいし、その、でもなんだろう、本当漆黒はいいぞとしか言えないですね。いや、でも、漆黒はいいぞって聞いて、漆黒だけやっても、やっぱり良さがわからないと思うんですよね。悲しいことに。
今は本当に思って話そうと思ったのが、その信念と信念の、じゃあ我々、まあ、闇の戦士というか、主人公側の信念の大元に何があったかって言ったら、起こってしまった第八霊祭の未来っていう話もあるわけじゃないですか。
うんうん、
黒バラでしたっけ、
うん、
っていう兵器が使われてしまって、世界が一回崩壊してしまった時の未来戦の話っていうのを背負って、
うんうん、
実はあの第一世界があったみたいなストーリーもあったりして、
うんうん、
あそこで背負ってくるものって、自分たちの今いる世界だけじゃなくて、救えなかった世界の、救えなかった自分自身であったりとか、救えなかった今まで絆を築いてきた仲間たち、思いも背負ってあそこにいて闇を取り戻すっていう戦いをしているっていう流れがあるので、なんかもうそれを思うとなんか胸が締め付けられるというか、
重たいですよね。とにかく背負ってるものが、主人公があまりになんか大きすぎるものを背負いながらそれでも前に進んでいくっていうか、
そう
強いなって思います。
あれは本当に良かったですね。
良かったです。良かった。
本当、今でも忘れられないのは、5.0 のエンディングで、
うん、
強くなるにはどうしたらいいのみたいな、英雄になるにはどうしたらいいのみたいな質問を少年にされた時に、秘密っていうジェスチャーをした時の、うん、あの主人公がたまらなく、愛おしいというか、 良かった。
わかる。
あれは本当に良かったですね。あれは超いい演出でした。
ぜひね、FF14 はですね、蒼天まで無料で遊べるんですね、今。
そうですね。
今の話聞いて、なんか面白そうな話してんなと思った方は、蒼天までは無料で遊べるんで、ぜひ、フリートライアルで世界にちょっと飛び込んでみてはいかがでしょうか、みたいな。
そう。これ一応ネタバレありで結構話してきたんですけど、正直これネタバレになってないと僕は思っていて。
かなり伏せてます、
伏せてる。そう。それもあるし、経験してみないとわかんない楽しさだと思っていて、なんか例えばあれですけど、お笑いライブの内容を、なんか、見ないで他人からお笑いライブの内容って聞いても全然面白くないのと同じで、ライブはやっぱ見に行かないと面白くないみたいな
こと
なん
で、
14は本当に経験しないとわからない面白さ、楽しさなので、今の話聞いて面白そうだなって思ったら、ぜひこれを体験しに来てほしい。
そうですね。
っていう思いがすごい強いですね。
例えば、私のように部活のように遊び方をできるし、部活のように、その楽しむこともできるし、フォルテさんのように、そのソロで結構遊ぶことも全然できて、そのコンテンツファインダーっていうそのマッチングするやつがあるので、一人でも全然ストーリーは進められますし、なんかちょっと大人の部活が面白そうだなって思ったら、そういうコミュニティを少しずつ探していくと、多分そういうコミュニティにもぶち当たるので、探してみてもいいと思うし、いろんな遊び方ができるので、個人的に、あと、麻雀好きな人は、24時間マッチングするらしいので、あれは、コンテンツは、ぜひぜひ麻雀好きな人は、可愛いアバターで、
アバター付き麻雀。
アバター付き無料で遊べるっていう。
ついでに冒険して世界も救える。
そう、ついでに冒険して世界も救える感じの、すごいゲームなんで、ちょっとおかしな方向に、FF14 チームは力を入れたりとかして、麻雀回収するらしいんでね、また。
ああ、そう
なんか、今、なんだっけ、私あんまり麻雀詳しくないんでわかんないです。トップ戦がなんか追加されると
、
冒険読んで。なんか、短いのが、なんか追加されるらしいので、なんかより遊びやすくなるらしいですよ。麻雀わかんないけど。
トンプー戦が追加されるのは結構嬉しい人多いと思います
、ね。長いですもんね、今。普通のルールなんですか、あれは。今の、
ま、トンナン、両方とも普通っちゃ普通なんですよ。
はいはいはい、
で、トンプーの方がお手軽に遊べるんで、
はいはいはい、
トンプーを好む人の方が今は多いっていう。
あ、
結構時間がやっぱり。
長いですよね。
そう。可処分時間というか、遊びに使える時間が限られる
とかで。そうですね。なるほど、なるほど。
トンナンで両方持ってかれると結構辛いっていうのがやっぱあるので。
はいはいはいはい。たまに4人で、パーティー組んで、そのまま申請して4人で遊ぶんですけど。結構、ガイド機能もあって、
はいはいはいはい、
ルール知らなくてもガイド通りに出してるとたまに勝てたりするんで、なんか、ルール覚えながらでも遊べると思うし、単純にストーリーがいいので、ぜひ体感してほしいです。全部普通にプレイすると200時間ぐらいらしいですね、漆黒まで。
あ、今200時間
ぐらい。今200時間ぐらいになってるそうです。
なんかドラマを見ると思ってほしくて。
そうです
ね。なんか、ね、200時間で言うと、ゲー200時間かってなっちゃうんですけど、1話、例えば1時間とかのドラマを200本見るみたいな感じで考えてもらって、そうですね、週末、例えば3時間とか4時間とかずつ、やると考えて、土日1日ずつじゃあやったら8時間で、1ヶ月で32時間ってやると
終わりますよね。
って考えていくと意外とそんなにかからずに終わるので、結構それぐらいのペースでドラマを週末食べ撮りしたものを見るみたいな、
そんな遊び方です
ね、うん、メインストーリーやってもらえればって思える。
メインストーリーやるだけでレベル的にはメインジョブ分は全然足りるので、
う
んうんうん、昔はちょっとサブクエまでやんないとダメだったんですけど、
そうそうそう
そう、今調整かかってメインストーリーを追うだけでメインストーリーを終えるようなレベルに到達するようになってるから、
昔は必ずどっかでレベルキャップに捕まって、
そう
フェイト回したりとか、
サブクエ回したりとか、サブクエ回したりしなきゃいけなかった。今それがないので、ずいぶんストーリーも追いやすくなってるし、その仲間に入る際はぜひ私に声かけてくれれば。
全然僕でも。
そうそう、
お互いデータセンター
違う。データセンター違うんで、あれなの。今、ガイアにいるんですけど。
あれ、で、ガイアだったら同じですね。
あ、ガイア。
僕今、ティアモットなんで。
あ、ティアモットだった。私今、バハムート、大都会バハムートにいます。
なるほど。 そう、僕データセンター違うと勝手に思い込
んで。あ、データセンターその時は違ったんですよ、1年前は。
あ、なるほど。あ、
で、今、私引っ越してきたんです。友達訪ねて引っ越してきて。
DC 移動したん
です、ね、DC 移動したんです。
あ、そっかそっか。じゃあ、最新の情報に僕がなってなかっただけ
なの。そうそう、バハムートの人です。
あとなんか、14をおすすめする上で、これだけは言っておきたいなと思ったのが、
はいはい。
全部入りのファイナルファンタジー。だと思っていて。
あー、そうですね。
その、麻雀とかももちろんそうなんですけど、ファイナルファンタジーとしての要素を全部入れてあるみたいな感じで、クリスタルがあって、飛空艇があって、ジョブがあって、で、ファンタジーなんだけど、機械文明もある。だから銃とかも使えるし、魔導アーマーみたいな、魔法で動く機械もあるし、なんかよくわかんないけど、プロペラで飛んでる変な機械とかもあるし、で、謎の古代文明みたいなもあって、最近の漆黒だとロンカの文明とか出てくる。
はいはい
はいはい、これ FF5 で出てきた元ネタだったりするし、
はいはいはい、
ゴールドソーサーっていうカジノみたいなところは FF7 が元ネタだったりするし、なんか今までのファイナルファンタジーに出てきた要素を、とにかくこれは FF だよね、これぞ FF だよねっていうのをかき集めてきて再構築して、クリスタルタワーも出てくる。
出ますね。
あれは FF3 が元ネタなんで、再構築したっていう全部入りのファイナルファンタジーって感じなので、今までの FF が好きだった人は本当にぜひやってほしい。
そうですね。思いますね。レイドには過去の FF のキャラクターも出てきますからね。
そうですね。
いろんな。あとは、ちょっと話変わるんですけど、私、ファイナルファンタジー14やり始めてから、画像編集とか動画編集とかやるようになって、そこら辺のなんか技術がちょっとずつ身についてきたっていう、なんか、その、なんか趣味をやってたら趣味ができたみたいな感じで。なんか、そういう人結構いるみたいで。
なんか広がるのあります
よね。広がりますね。例えば、スクリーンショットを撮るの好きなんですけど、それをちょっと加工したりするのに、そこら辺のソフト使えるようになったりとかする人結構いるみたいで、私は最近、その攻略の、あの、モルボルチャレンジの攻略の時に動画撮ってるので、それ簡単に編集して、文字つけたりとか、音声つけたりとかして、解説つけて出したりとかしてて、そのチーム内に。なんかそういうことができるようになって、結構なんか趣味が趣味を呼ぶ恐ろしいゲームなので。結構、そうですね、あの、なんだろう。逆にそういうことが得意だったら、その素材が結構いくらでもできるっていうか、そう、それが結構いいのかなと思ってて。なんかそんな感じで、なんか趣味ももっと深まるし、自分がもうすでにある趣味も深まるし、趣味が、ゲームという趣味ができたりとかもするし。ただ、時間泥棒なのは間違いないので。
まあでもそれはどの趣味についても
言えることなんで。そう、時間泥棒なので、まあ。
とりあえずメインストーリー。
メインストーリーをとりあえず、うん、頑張って追ってほしいなと
思います。週末ため撮りしたドラマを見る気持ちでちょっとやってもらえるといいかなって思います、
ね。そのドラマを見てるとハマっちゃうんですよね。
ハマっちゃう。
平日もやりたくなりますね。
で、だいたい今1時間ぐらい、
はいはいはい。
14の話してきたんですけど、
はい、
なんか、14の話でこれだけはあと言っておきたいみたいな、うん、なんか言い残したこととか
あります？残したことは、とりあえずなんかめっちゃ話したので大丈夫
だ
と
思います。大丈夫ですか？
はい。
どうします？ポッドキャストの話を
しますか？ちょっとします？ちょっとします。
じゃあ、次のテーマとして、ポッドキャストについて話すっていう話があるんですけど、ファンさんはファン FM？
ファン FM やってます。
で、ポッドキャストをやっていて、で、まあ僕はアザラ FM っていうポッドキャストをやっているわけなんですけども、それぞれ結構スタイルが違うんです
よね。全然違いますね。私は、結構私が一人で喋ってることが、あの、最近は、なんか家であったテーマをなんかまとめて、こんなテーマ話しましたみたいな体で、ここ一に。まあ次の回もそのつもりでやるつもりでいるんですけど、まあ割と自分の身近なテーマについて自分でまとめてお話しするって感じのスタイルでやってますね。たまにゲストさんいらっしゃってお話しするんですけど、なんか、モルテさんはゲスト呼ぶことが多いのかな？
基本的にゲストを呼ぶポッドキャストになっていて、
うん
うん、ごくたまに一人で撮るっていう感じですね、う
んうん。スタイルが全然違うんですけど、あん、シャーオーズライフの M さんはよく聞いてるんです
か？あ、ありがとうございます。
好きね。あの、なんか、ポッドキャストって結構人によって作り方全然違って、
うん、
そこが面白いなって思ってて、
うん、
なんだろう。ほんとね、なんか、なんだろう。対面って、対面っていうかその人と話すときってキャッチボールがあるから、なんだろう、ある程度 大きな方向性だけで喋れると思うんですけど、一人で喋るときってなんか工夫してます？なんか
一人で喋るときは、これについて喋ろうっていうのを箇条書きでいくつか用意しておいて、ただ喋る内容まで細かく文章にしちゃうと、それを読み上げるだけみたいになってしまうので、あくまでもなんかテーマ、例えば14の話、なんとかのゲームの話、仕事の話みたいな感じで、お題目だけ決めて、なんかそれについて喋るようにしてますね。
そこそこ。私は大きなテーマと、どうしても喋らなきゃいけないことだけは文章にしてますね。もうちょっと台本的なのが存在して、それを台本っぽくないように読むのが、コツ、私はそう気をつけてやってるんですけど、まあでも結構精密な台本が私の配信には存在してますね。へぇー。で、ムルテさんは機材はブルーのイエティ使ってて、あとは、なんだろう。編集って何使ってます？
編集はオーダーシティ。
ああ、オーダーシティか。はいはい。
やつ使ってて、昔は録音もオーダーシティでやってたんですけど。
はいはいはいはいはい。
なんか最近のオーダーシティは調子が悪くて、録音がうまくいかないので。
はいはいはい。
最近録音はガレージバンドでやって
ます。ああ、ガレージバンドか。ああ、いいですね。また、いいと思います。
ファンさんは？
私は、収録も編集も Adobe のオーディション使ってます
ね。ああ、Adobe のソフトでそういうのがあるんです
か？ありますあります。ポッドキャストモードがあって、そもそも。ポッドキャストのテンプレートが存在して。そうそう。で、動画で、Adobe って結構講座があるんですけど、それでも、結構、ポッドキャストの作り方って言って、英語だけど字幕がついてるんで、一応、日本人でも見れるような形で、ポッドキャストの作り方って、こういう工夫するといいですよとかあって、あとノイズリダクションとかがしっかりしてるので、そこら辺扱えると結構、コツはいるんですけど、扱えるようになると結構いいですねって思ってます。オーディションいいですね、と。
編集もそれで。
編集もそれです。録音も編集もどっちもそれで一本でできるので。ただ、Adobe のソフトなんでお金かかっちゃいますけどね。私他も使ってるので、動画編集とか、あと、ちょっと画像を加工したりとかするのも全部含めて使ってるんで、オーディションもついでに使ってるみたいな感じなんですけど。
サブスクリプションであれですよね。
そう、サブスクで、一本からのもあるし、何個か使うようであれば全部入りのを多分使ってもいいかもしれないです、ね。個人的には悪くないと思ってます。結構持ち上げたりとか、ノイズキャンセリングとか、そこら辺がオーダーシティよりはやっぱリッチにできてるので。
まあそうですよね。有料ソフトです。
有料ソフトだから。なんか、そこら辺はやっぱ扱いもいいですしね、あと。あと情報もそれなりにやっぱアドビのソフトなんで載ってるので、多少、私も全くゼロから触り始めたんですけど、ポッドキャストやるのにオーディション入れて、作り始めたので、そこから操作を覚えてきたんですけど、でもまあ、割と、使えるようになってきたな、情報があるな、と思って、調べながら覚えてってましたね。そっか。
結構、ゲスト呼ぶときとかって、どんな話をしようとか、ちゃんと話が続くかなとか、いろいろ考えるじゃないですか。
はいはいはい。
そのあたりってなんか工夫してる点とかあります？
私の場合は、以前ゲストを呼んだ時は、事前にアンケートを取って、どんな話をしたいのかとかは、ちょっと、スプレッドシートかなんかに書いてもらって、で、それをもとに、私がざっくり台本と構成を決めて、で、こんな感じでいきますって言って、この話20分ぐらいしたいです。この話20分ぐらいしたいです。で、ここで前後編分けますっていう説明をして、で、私がある程度フォローができる状態にしておいてから、やってました。もし会話が止まってもいいように、これぐらいの話をこれぐらいでできたらいいなっていうペース感を、なんとなく、ペースメーカーが自分でやれるような感覚で、相手がもしかしたら喋るのが苦手かもしれない。喋りすぎてしまうかもしれないってことを考慮して、事前にこういう話のこういう話題がありますっていうのをなんか、マイルストーンじゃないけど、なんか何個か置いておいて、 こう、話してき、この話していきましょうとか振って、その司会進行みたいな私が。
めちゃくちゃ細かくやってて、すごい素晴らしいですね。なんか、青空 FM は、じゃあ撮りますねって言って、なんとなくテーマが一つ二つあるから、そのテーマについて30分1時間喋るみたいな雑な進行をやっているので。
私の場合は、オンラインで撮るんで、
うん、
顔も見えないから、逆にそれぐらいやった方が喋りやすいのかなと、はいはいはい、まあガチガチに決めるわけではないんですけど、うん、まあざっくりこんな話しましょうね、こんな感じの系統の話を、しましょうねって言って、その大きなテーマが一つに対して小さなテーマが三つぐらいみたいなのをちょっとやってます。あとは、プレイで10分とか喋って、会話温めてから喋って始めるとかはしてます。まあ、録音のチェックも兼ねて、ちゃんと撮れてるかチェックも兼ねて、まず10分適当にざ、まあ、こんな話しますっていうのも含めて、なんか、温めてから やりましたね、私の場合は。
結構幕合いというか、その、本ちゃんじゃない、録音してない間の会話が意外と面白かったりするので、
うん、
なんかそうやって温めておくっていうのはすごいいいアイデアだなって今、ちょっと感心してしまいました。
温めておいて、で、その話が良かったら、それ本編でもできますかって言ってお願いしますね。うんうんうん、ちょっと割り込みで、その、ここら辺で、なんか、入れられるといいな、みたいな話をしたことがあります、ね。この話良かったからここでしたいですって言って。
いいですね。それは。
温めたらいいと思います。
温める、場を温めるのすごい僕も真似しようかな。
いいと思います。絶対いいと思う。
ポッドキャストは、なんでポッドキャストを始めようと思ったんですか？
これは、
うん。
ミートアップで、めっちゃ配ってたじゃないですか。
ああ、ポッドキャスト本配りましたね。
それを見て、やれるかな、うちに機材あるし、と思って始めたのがきっかけです。やるかみたいな。もらったしやるかみたいな。
ポッドキャスト本がきっかけだったと。
そう。やるかみた
いな。なるほど。
こうやったらできるのか。じゃあ、うちのにある機材でできるな、みたいな。
よかった。書いてよかった。
そう。あれがきっかけで、翌々日ぐらいに配信しました。
素晴らしい。
そう。もらってから、とりあえずやってみよう、みたいな。もうあれがきっかけで始めたんですね。まあ、最近は1ヶ月に1回ぐらいポチッとなんか気分が、話題が溜まった時に最近はやってるんですけど、すごいアンカーさんは便利でいいですねって思ってます。
ああ、アンカー便利
です。アンカー便利です。すごい便利ですね。
ざっくりポッドキャスト的にはこんなとこでしょうか、うん、もうちょっとなんか喋っときたいことあります？
そうですね。まあ、こんな感じで大丈夫です。
じゃあ、だいたい1時間20分ぐらい喋ってきたんで、
はい、
このあたりで締めようかと思うんですけど、はい、なんか最後に言い残したこととか、これだけは言っておきたいみたいなことあります？
そうですね。まあ、なんだろう。
全然、ポッドキャストとか FF14 とか、何の話でもいいんですけど。
ああ。
別に何もなければないで。
ああ、どうしようかな。まあ、なんか、ツイッターとかでも私、うろうろしてるので、たまに。
はいはい。
なんか、声かけてもらったら嬉しいなと思うし。
じゃあ、FF14 を始めたら。
声かけてくださいって。声かけてくださいっていうの。ガイアだったらサポートしますみたいな感じで。私はうろうろしてるので、ツイッターでもぜひご声かけくださいませ。
同じく僕もガイアで遊んでるんで、始めたらツイッターで声かけてください。はい。じゃあ、そんなところですかね。
はい。
じゃあ、ポッドキャストの締めをしていきますね。
はい。
まず、青空 FM の告知からやっていくんですけど、このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。なお、現在ゲストの収録機が溜まっておりますが、だいぶはけてきたので、今手を挙げていただくと、だいたい1ヶ月以内ぐらいには収録ができるかもしれない。まあ、遅くとも3ヶ月以内にはできると思うので、ゲスト募集しております。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。また、ディスコードでポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。こちらも配信ページのリンクから参加することができるので、興味があったら覗いてみてください。はい、ゲストからの告知ということで、何かファンさんから告知があれば お願いします。
はい。私もポッドキャストをやっております。ファン FM というポッドキャストです。私がつらつら、なんか、しょうもないことを喋ってるんですけど、技術初心者が技術っぽいことや技術っぽくないことをたらたら喋ってるポッドキャストです。一応私のツイッターアカウントを申し上げておくと、ファン、名前はファンでやってまして、アットマーク、FAN、アンダーバー、TECH、アンダーバーでやっております。まあ、ファン FM はリンク、配信ページのリンクを貼っていただけるので、はい、ご興味のある方はそちらからぜひぜひ聞いていただければと思います。まあ、ツイッターとかをフォローしていただけると、まあ、私がたらたら喋ってると思うので、またよろしくお願いしますということで、以上ですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、最後にエンディングトークということで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、
はい、
収録、ポッドキャストの収録自体はまあご自分でもやられてるんで、
はい、
もう何回もやられてると思うんですけど、
はい、
青空 FM の収録はどうでした？
あ、なんかね、まったりしてて好きです。いいですね。リラックスして喋れました。
あ、よかったです。
結構、いつもは一人で緊張して喋ってるので、実はああ見えて。なんか、結構、本当にラジオのパーソナリティを一人でやってるつもりで、なりきりでやってるので、なんか、そういう盛り上げとかも一人で、こう、波を作って、気をつけてやってるんですけど、でも、なんか、二人で、こう、ゆっくり喋ってる、なんか、ゆっくり好きな話をしてるっていうのは、すごいリラックスできていいなと思いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。どうで、楽しかったですか？
楽しかったです。
あ、よかったです。もう、楽しいを発信するポッドキャストなんで、
すごい楽しかった。
楽しいっていう言葉が出てきただけでよかったです。じゃあ、第70回目ですね。第70回目はゲストにファンさんをお迎えしてお送りしました。ファンさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。